好きなことを語るログ、略して語ログ。このチャンネルは忙しい日々の中で語れない好きなことを語るチャンネルです。
こんにちは。
今回この特集は、ドラゴンボールの兄よりと映画オリジナルを語ろうということでね。はい、ドラゴンボールに詳しい男、吉田さんです。お願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ということで野上もいますけど、はい、じゃあまあドラゴンボールの話をする前に、
はい、
ドラゴンボールの話をします。
はい、
ドラゴンボールのさっきね、ちょうどここに来るときにドラゴンボールウェハースを買ったので、その開封チャレンジをしよう
と。よし。
で、俺が3つ買って、吉田が1枚。
ああ、君が3つ買うんだったら3つ買ったの。
いや、お前もうだってレジに通しちゃってたからさ。
なんでラジオで YouTube みたいなことやってんの。
まあね、せっかくなんで。
全然聞いてる人は楽しくない気が
します。楽しくない。
じゃあ、
俺が3つで、俺の3つより強いカードを引いてくるでしょ。
これ最高50いったらベジット出るから。
じゃあ俺1枚目いっていい？
よ。
1枚目。
うん。さっき金髪見えたけど。
ベジート。
あ、ノーマルノーマル
ベジート。ノーマルベジート。
あ、しかもこれセル編最後のベジータね。はい。
あ、これ何？頭がでかいから子供とかじゃないの？
違う。
あ、これデフォルメされてんのか。あ、じゃあ普通にあれだね、あのトランクスにピッてやってる時のベジータ。
まあまあ強い時期だね。
うん、
十分強い。
まあ確かに、
うん、
でもう一人、
戦わんぞって言った時期でしょ。
そう、
あ、そうそうそう。もう一人がさっき金髪見えちゃったけど、ブロリー。
クソ強い。
ブロリーいいね。
スーパーサイヤ人、普通のスーパーサイヤ人のブロリー。しかも金髪だからあれだね、あの
Z の劇場版
スーパーの方。スーパー、
そうだね、
スーパーだね。もう一枚開けてないんで、ね、もう
一枚。これマジで50ったベジット1つ前で勝てなくなった。
まあブロリーがいる時点でね。でもあれじゃん、スーパーブロリーだからさ。
まあ伝説の方じゃない
から。伝説じゃないから、ね。
はい、スーパーマンブロリーってさ、あの姿って伝説のスーパーサイヤ人だっけ。
まあ、でも
普通のスーパーサイヤ人。
今一瞬で見えてこなかったんだけど。
孫悟空、うん、ミニ。だこの中だったらあれだね。
ミニ
って書いてある。ダイマ。
本当だ。
だこの中だったらまあスーパーサイヤ人ブロリーか。
ああ
。だまだ勝てるあれはあるんじゃない。
そうだね。行くぞ。何が出る。18号来た。
勝った。
18号
好きでしょ。
くそったれ。
くそったれ。
ラピスちゃん来た。
よく知ってんな。
ラピスって娘？
いや、本
名。あ、違う。本名か。ああ、そうだそうだ。忘れてた。ラズリが17号。
だったかな。
あれ、は
い、
逆だっ
け？いや、17号。
いや、17号。
ラピスじゃなかった。
ああ、17号。
うん。ラピスラズリ。
ということで、まあ今日はドラゴンボールを知らない人はもう全く楽しめない回やっていこうと思います。
はい、
でね、今回な、まあさっきちょっと語ったんですけど、アニオリと映画オリジナル展開ちょっと語ろうみたいな回で、前に吉田が出た時に、あ、まあ座っていいですよ。前吉田がね、桶川と出てくれた時に、まあアニオリ回の話をちょっとしてて面白かったんで、ちょっと掘り下げれるかなっていう。
山ほどあるからね。
山ほどあるんだ。
めっちゃあるね。
で、今回ちょっとね、俺先に見直してというか、ちょっとチェックした感じだと、
すごいね。
まあ、一個一個振り返っていきましょうか。
無印は分からんで。
無印ね、俺見たのよ。昨日一夜漬けで見たんです。で、まず79話、83話あたりが、うん、ここはちょうど、占いババの、うん、そう倒してそこから次の天界寺武道会になる間の話、で悟空が修行をしているみたいなので、うん、まあなんか旅をしてる回だったのよ。でその回はね、なんだっけな、でも結構面白かった。面白くて、ちょうどね、
だから第23回天界寺武道会の前あたりでしょ。
前あたり
で、ヤッコイで悟空が修行する前の、
そう
そう
そうそう、まさにそこが描かれてるみたいな感じで、なんかねちょっと金閣銀閣出てきたりとか、なんか西遊記的な要素が、
はいはいはいはいはい、
あったね、
金閣銀閣、
う
ん、
金閣銀閣が出てくる。
いや、もう全然
ダメ。であのあれひょうたんすみたいなのと、あと氷河天論っていう
なんかいた気がするね。
氷河流師範が出てくる。
一応最遊記感出してきてたよ。
あの氷河乱風客っていう、なんか腕を前に出して足がぐるぐる回った状態で悟空の残像拳、多重残像拳を徐々に消していくみたいな強キャラがいて、なんかそいつ倒したりとか、あとね、あ、これちょっと後であれだわ、ちょっと突っ込みたいとこがあったから出てくるんだけど、後でね、あとイノシカチョウっていう、
あった、
わかる、
イノシシにさ、あの鹿の角とさ、
そう、蝶々の背中
に入ってるやつ。
なんか天津飯と チャオズが先にちょっと出てくるの、あの大会で出てくるじゃん、原作だと、はい、それがちょっと先に出てきて、そのイノシカチョウっていう生物と結託して、うん、イノシカチョウが村を襲って、それをヤムチャ、あ、ヤムチャじゃないや、天津飯たちが助けてお金をもらうみたいなのやってて、
あったね、
悟空がそれに気づいて、うん、あのその天津飯たちを追い出すみたいな話があって、なんかねアニメだとそれが先行登場みたいになってた。
これね、あと無印で覚えてる回1個あってさ、うん、あのなんか最初の天下一武道会で出てたナムっていうインド人みたいなやついたじゃん、うんうんうんうん、あいつが天下一武道会終わって、あのジャッキー・チュンから水の入った樽を村まで持って帰る話があってさ、う
ん、そんな話あった。
そう、
あそこは見てない。
最初はそれで、それとかあと湧き水あったのかなちょっと覚えてないんだけど、うん、まあ、結構水が豊富になったんだけど、ある日また水が止まっちゃって、せき止められたっていうか止まっちゃったのよ、うん、その時に偶然悟空が現れて、何があったんだって聞いたら、聞いていろいろ水がなくなった原因探しに行ったら、ナムのいる村の上、
上流
側、まあ、上流の方に、うん、あのギランっていうドラゴンっぽいキャラクターが
いるんですよ。
あれの村があったのよ。そいつがグルグルガムっていうなんか、うん、あのセメントというか、ね、粘着ガム的な必殺技を持ってて、あれで水を止めることで水の都みたいに作っちゃってたんだよね。
あ、
なんか昔天下一武道会で一緒に戦ったヨシミで、なんかあの水あげたいけど、もうぐるぐるガムのせいでもう俺たちでも壊せないってなって、で悟空がなんやかんやでカメハメハでぐるぐるガムをぶっ壊して、下流のナムの、
本当だ、うん、
ま、ナムの村に水が溢れてハッピーエンドっていう折り返しがあってさ、
ありました。すげえ ナイスだ。ここに載せてなかったわ。
なんかそのさっき言ってた悟空がいろんなところ旅する前の話、
多分そうだね、うん、でこのエピソードでナムはてあれだって均等に乗ってるらしい。
あ、
だからまあ心が清いっていうこと
が、そうそうそう、あのランファンの裸に赤面するぐらい純真だから、
まあそうだね、確かに
乗れ
てランファンって言ったな。でなんかあれだよね、第22回でもさ、うん、予選に出てるみたいな展開がアニメだと確かあった気がする、
ね、あ、いた、なんか天津飯とかの関わ、ああ、
そうそうそう、天津飯に負けた気がする、
負けてたんだよね。
そう、なんかだからオリジナルの展開もありつつみたいな、
うん、懐かしい。
チャパオもついでに出てた、
多分そうだと思うよ。チャパオっていたな、そういえば。
チャパオも結構さ掘り下げられてなかったアニメ。
チャパオも掘り下げられてんの？
あのなんかそれこそなんかなピッコロ大魔王がさ魔族率いてやってたじゃん、うん、あの天下一武道会参加者片っ端から殺してたんだよ、まあ、その時に、うん、なんかオープニング入るアパンのあたりでチャパオをぶっ殺されてんだけど、チャパオの取り巻きの弟子たちが、あ、チャパオチャパオみたいな感じで、
本当だ、アニメで
死んだのを悲しんでるみたいな描写があって、
あ、アニメでタンバリンに襲撃されるシーンがあるらしい。
そうそうそうそう、あの2回分の天下一武道会に出たやつら全員魔族ぶっ殺してんのよ。
タンバリンに殺されてますね。
ああ、
チャパオすげえな、大変なタイミングでいたんだ。あとはその大会、その多分天津飯が優勝した回かな、うん、の後の131話から132話あたりで、ヤムチャ、クリリン、天津飯、チャオズの4人でカリン島を目指すっていう回が2回ほどあって、
あった。
ここで火山をね、あのみんなでせき止めようっていう話があった。
あー、そこまで覚えてない。
なんか噴火するからやばい、みんな逃げようっつって、その下に村があるんだけど、そこをみんな逃げなきゃって言うんだけど、天津飯がいや俺はここで火山の噴火は止めるっつって、天津飯が止めに入るんだけど、あのなんだっけ、ドドンパで山の一番上をこうビームで壊して火山をせき止めようとしたら失敗すんだよ。
全く知らない。
でそれをなんか結局ヤムチャがカメハメハで川をバーって崩壊させて沈下するみたいな。
ヤムチャ活躍して、
ヤムチャが活躍してて、で最後みんなでその結局それも崩壊しちゃったから、みんなでバーってやって最後助けるみたいな。
アニオリっぽいね。
そう、アニオリ、めっちゃアニオリだったね。
いいじゃん。
あとはまあ最後の話、その大会の後のだ、あれだね、大会を挟んでアニオリを入れるみたいなのが多分ドラゴンボール。
ドラゴンボールって時間経つからね、一気に。
そうそうそう、
その間で結構入れてくるよね。
多分ここのさ、無印もさ、前も話したけど、あれよね、その原作に追いついちゃう、がゆえにあのオリジナル入れるっていう展開だから。
ちょっとここ一瞬触れるけども、セルゲーム前とか結構覚えてるわ。
セルゲーム前はね、
そうあったね、
セルゲーム前は大変だよね。だってあそこもさ、セルゲームになっちゃうともうあの戦闘描写ばっかりだからさ、原作が追いついちゃうみたいなの絶対あるから。確かに。で、ちょっと無印に戻って、悟空と父のハネムーンの回が一応 Z の前の無印の最後に、
あったね、あれは結構良かった。
あの
原作だと一瞬だからね、
そうね、 じゃあ結婚すっかの後で一瞬で終わってそのまま Z の話に入っちゃうから、でまあ Z に移って42話でニセナメック製の話があるんだけど、これはあれだね、俺めっちゃ覚えてんだけど、アニメの DVD 毎回借りて見てた時に、俺原作を後で見たの、アニメの後に、だから原作にあると思ったらない話で、父と、クリリンとご飯の3人で宇宙でナメック星を目指してる時に、
ブルマね、
あ、ブルマだ、父じゃねえ、ブルマで3人で目指してる時に、ここがナメック星かっつって着いたら全然違う惑星で騙されるみたいな話があって、
そんななんだ、
あるあるある、これ原作に普通にあるのかと思ったらなくて、はい、うん、
我々がベジータとナッパが地球来る前になんか寄り道してた回、
あーそれもあった、あ、
なんか
あの増されてた、
なんか虫が原住民だった
のかな、うん、
その回、
あの虫食ってるシーンあるもんね、うん、あれは違うか、あれは違う、
あれは登場時のシーン
だ、ね、あれは登場時か、うん、あのアニメだとね髪が赤いんだよね、
そう
冒頭だけ、
そう
難しい、
あれはアニメのスタッフが知らずにやっちゃったからなのかな多分ね、
あと Z の序盤はさ、なんかご飯が川で遊んでたら川の氾濫に巻き込まれてなんか流されるみたいな回、
最初だよそれ、
あの、ね、
一番最初
長いんだよ、
そうそうそう、ご飯がめっちゃ流されてお父さんって言ってそのまま CM 入ってた気がする、
あそこそんないるみたいな話があるからね、
そうそう Z そういうのが多いよね、
そっか、その前にあれだね、ご飯の修行の話があるから、
あああれも結構掘り下げてたよね、
それこそ吉田が前話してくれたあのロボットの話とか、
あ出た、
ロボットのおじさんね、
ロボットのおじさんね、
あの回とか、うん、あそこ 3,4 話ぐらい増されてんじゃないかな、多分
あると、そんな長かったけど、
ロボットのおじさんが一番、
あ、そうそうだけど、あのあれご飯のその修行の下りは3話ぐらいは増されてんじゃないかな、
ピッコロさんの修行が嫌になって家に帰る下りとかもある、
そうそう、
なんか優しい恐竜との交流みたいなのなかったっけ、
恐竜は
ないか、
あれ恐竜もあった気がするけど、あれアニメのあれ冒頭とあれかな、
尻尾の肉もらってる恐竜とはまた別のなんか優しい恐竜みたいにいなかったっけ、
ちょっと調べてみよう、ご飯
な, いな,
なんかね、アニよりいろいろありすぎてちょっと存在しない記憶も出てくる、
そうだね、
ロボットのおじさんは比較的有名だよ、
ね、ロボットのおじさんはね結構、うん、
ご飯のせいで崩壊したやつ、
あそうそうそう
そうそうそう、
あの頭割れながらさ、なんかがれきぶん投げて突破口を開いてくれるおじさん
あれこの恐竜ってさ、あれ
それはハイヤードラゴンね、
ああこれはあれだっけ、映画のやつだよね、
あそうそう、うん、映画に確かで普通にアニメにも出てくるっていう、
アニメにも出てきたか、そっかそっか、あれ映画は何で出てきたんだろう、あれ
いや
ドラゴン、ちょっと映画何で出るか、あれこの間さ、 それこそ吉田と桶川と一緒に、見たのは、
うん、クーラね、
クーラか、うん、あれの時にさこのドラゴン出てなかった、
いた
出てたよね、
なんかさ魔人ブーの終わりの時もこいつ出てたような気がするんだけどなんか子供卵産んだとかなんか、
そうアニメにもめっちゃ出てくる、
ファイヤードラゴン、
はハじゃないんだ
よね、ハ。ハイヤードラゴンか。ハイヤードラゴンはどっから出てんだ。地球丸ごと超決戦。あれだ、ターレス。
ターレスの。
ターレスで初登場だって。
スラックの頃にはもう出てたもんな。
スラックそうだね、あのスーパーナメック星人。うん、この間もお話してたそのスーパーサイヤ人オリジナル解釈ね。
そうそうそう、
あと、うん、あれだな、あの悟空死んだ時にさ海王までのところ行くじゃん、
うん、
なんか途中で落っこちて寄り道とかもしてなかった、
なんか地獄行く話あるよね、
地獄行っちゃったや
つ、ああああ
っ、鬼がね、ゴビ鬼なんだよ、
そうそう、
あそうだ、
でなんか無印の時だったか当時やってた劇場版やつと戦ってなかった、
当時
やってた劇場版のやつはいないか、まあなんか無印のキャラとなんかやり合ってたような気がする、
地獄で戦う話はあれじゃない、それこそあの世一武道会の時とかじゃない、
あそれも、ね、
セルとかフリーザーと戦うみたいな話、うん、あれは
パイクーハンとか出てくる、
そうパイクーハンは、でもパイクーハンはさそれこそそのあれだよね、アニオリキャラとしてはさだいぶこう知名度が高いというか、うん、
まあ劇場版でも出てるから、
そうそうそう、うん、
悟空と同じぐらいの強さなのかな、 そのダイマとかさスーパーとかにはさすがに出てこないの、
出てこない出てこない、
あそうなんだ、
名前も出てこない、
スーパーってだってさそのあーやばいとしたスーパーってさ今までのさその何なんとか宇宙の一番強いやつらが集まってみたいな、
うん、
パイクーハンは割と上の方なんじゃないの、
クリリンとかで絶対
そうだよね、うん、でもクリリンがそのメンバーに入ってるでしょ、
入ってる、
あそれに比べたらって感じ、
デフォグ仙人入ってる、
そういえばそうでした、うん、そういえばそうでした、
アニオリキャラはさすがにね、
まあまあ
まあ優遇はされないのか、あとあれよね、ガーリックジュニア、
ガーリックジュニアね、
これは劇場版にも出てるよね、
そうそう最初は、うん、
が劇場版からあれかアニメか。
そうで、ああフリーザ編が終わったとかな、
うんうんうん、そこら辺で出てて、まあ、ガーリックジュニアも、まあ、映画もあるから有名なキャラではあるし、
ゾンビ的な能力持ってて、
そうだね、うん、でマッチョになってみたいな。でまあ問題作悟空とピッコロの教習所
めっちゃ覚えてるね
異色の話ではあったから、
ポストボーイのピッコロね
T シャツに書いてあるんだっけ、ポストボーイって、
ね、教習所の女の子に惚れられてんだよねピッコロ
あそうなんだっけ、
うん、なんかどう見ても緑のヤバいやつなのにさ、教習所のお姉さんピッコロに惚れてんの
まあピッコロかっこいいからね、
まあかっこいいよね、
うん、あとは、さっきも出たセルゲーム前のね話、ここサイボーグタオパイパイ出るらしくて、俺ちょっと覚えてないんだけど、
あそうなんだ
らしい、
うん、なんか、ね、あ誰かの敵のアジトみたいなところに行ったらサイボーグタオパイパイがいて、
まあ一応原作でも死んだ描写はないもんね、
死んだ描写、
まあそうね、
天津飯にぶっ飛ばされて終わりだから、まあまあ出せるキャラではあるし、まあなんかしつこそうなキャラではあるよね、
ギャンブル的なことやってた気がする、
あ本当、
うん悟空と
サイボーグタオパイパイ、まあ俺結構好きなんだな、スーパードドンプとかさ、
あれでしょ原作でいうところ常にスーパーサイヤ人で生活するあたりってことこれ、
あそうそうそうそうそうそう、ご飯と悟空が日常をスーパーサイヤ人で送って慣れさせるみたいな、
うん、まあ、子供たち作ったりとかね、
あそう、そこら辺もあるらしいね、そう、でもなんかその悟空とご飯がさスーパーサイヤ人で生活することによって次の段階に行くってさ、めっちゃバカっぽい戦法というかさ、バカでも分かる筋トレ方法でめっちゃいいなと思
強化筐体、強化形態をデフルトにする
よね、
あとなんか
悟空っぽいなっていう、
16号が17号18号と一緒に出てた時に、うん、なんかちょっとロードムービー的な感じの回なかったっけ、
ああ
なんか服見たりとかしてさ、
そうあるよ、
それも1個の回であるのかな、
それね、うん、多分原作も1コマぐらいあるんだよね、
そう1コマだったんだけど、なんか俺アニメでなんか丸々1話やってたんだよね、なんかドクターゲロから自由になってじゃあ何やるかっていうか、なんか思いっきり破壊し尽くしてやるかみたいになってたんだけど、なんか旅してるうちになんやかんや人を襲わないで終わるみたいな回だった気がするんだけど、
あドラゴンボール回でなんかそれがあるみたいだけど、
回であるってことは
Z で、 Z でもあるってことだよね、そうだよね、うん、あ Z でもちゃんとあるわ、
あーよかった、
あ130
存在しない記憶じゃなかった、
いやいやあるあるある、
俺もそれはちょっと覚えてる、
なんかだから掘り下げればいくらでもありそうだよな、確かにか描写もなんかちょびちょび違うとかもいろいろあるからさ、ちょっと増されてるんだろうねきっとね、
まあそうね、
最後に見たら回だからな、
あ
まあそうだよね、回もだって10年ぐらい前、
そう
か、
ああ俺昔アニマックスでとびとびで見てた、
あ本当、
だからなんか結構そういうアニオリに引っかかるんだよね、
アニオリ
なんかこう塾だったり習い事の合間にそういうドラゴンボールアニマックスで見たりするからさ、
ああ確かに、
続けて見なくてなんか変なアニオリ界に引っかかるみたいな、
う
ん、
まあ確かにそういうのはあるだろうね、
まあ、まあそれはそれで面白いんだけどね、
あと俺さちょっと突っ込みたいなと思ったのがさ、悟空のその最初の方の何世直し旅してる時、
うんうん、
そのそこで魔界に行く話があるの、
魔界
魔界に行く話があって、魔界に住む武道家シュラっていうのが出てくるの、
ほうほうほうほう、
それ映画も多分魔界出て
くる、ダイマでは出てくるんですか、
ダイマは全然その魔界
とは関係ない魔界を開けてしまう刀が刺さってて、そこからその魔界の魔術の達人のそのシュラってやつがめっちゃ何悪事を働いてて悟空が倒すみたいな話があって、結構倒しきんない、倒せなくて、なんかそいつが光に弱くてカメハメハの光でうわーってなってる時に誘拐されてた女の子を助けて、最後その魔法を解いて魔界と縁を切るっていう話だったの、
はいはいはい、
なんだけどなんかその時に協力してくれる、まあなんか女と男でかい男がいて、悟空を助けてくれるんだけど、なんでおめえら助けてくれたんだって聞いたら、私たちにも事情があるのよっつって、その事情が語られない、だからめっちゃ含みがあって終わるから、これはなんかの伏線なのかなと思ったら、そのここのこの時期のアニオリが終わっちゃったから、多分そこ語られないまま終わってるんだよね、だってもしかしてこれ大まで伏線回収してんのと思って、
いけない、うん、
シュラは出てこない、
出てこない、
声がね、あのピッコロと同じ人だった、
そうなんだ
そうだから、あやりやすいしいいだろうなと思ったけど出てこないんだ、
は
でもまあ結局さ、このアニオリがいろいろ積み重なって Z まで終わって、 GT もさ、スーパーも、うん、今やってるというかもう終わっちゃったけど、ダイマもさ、全部結局アニメオリジナルみたいなもんではあるからさ、
まあね、
パラレルみたいな、なんかドラゴンボールはこの頃からそういうのがもう大歓迎みたいなコンテンツになっちゃってたのかね。
鳥山明がこだわりない人だから、
ね、そうだね。なんかドラゴンボールってあんまりさ、それこそ前も話したけど、あんまりやりたかったジャンルではなかった感じはあるじゃん。そうそうそう、なんかそれがちょっとめっちゃ出てるなって感じ。
アラレちゃんの方が好きで書いてた感じがあるから、
ね、そうだね。
毎回フリーザで終わるつもりだった、セルで終わるつもりだったみたいな話は聞くよ ね。
魔人ブーまではちょっとやりすぎたみたいなこと言ってたしな。でもやりたいことやったっつってたしな、魔人ブーはね。でもまあそこまで言って、映画はさ、でもオリジナルの展開って、まあスーパーサイヤ人のこの間の吸ったもんだもあって、
う
ん、あとはフュージョンとかもさ、悟空とベジータがゴジータだったじゃん、
う
ん、映画版では、
アニメから、うん、映画から、
映画だと、うん、でもさ原作だとさそうならないで、わざわざポタラっていうのを出してベジットになるわけじゃん。
そう、う
ん、そこもなんか多分さ、やり勝手にやっちゃった感があるのかなとか思って、
う
ん、
そうだね。
てかね、劇場版って全部だったか忘れたけど、ほぼ全部パラレルワールドなんですよ。
そうそうそうそう、
まあそうだよね、
そもそも展開が違うっつうか、
全然違うから。
だからそのゴジータのやつは魔人ブーにすぐ勝っちゃった世界だし、
うん、あれそれもそうなんだっけ。
あ、そうそうそう、魔人ブー倒しちゃった世界だから。
あの時はでもベジータが、俺この間見たのよ復活のフュージョン、
うん、
ベジータが死んでて、まだ、
あ、そうそう、
で悟空が、それこそあの世一展開天武道会に行
って、
パイクーハンと一緒に戦ってる最中にジャネンバができちゃうみたいな。そうそう、
でもね、あのジャネンバ変化前にスーパーサイヤ人3になるじゃん、
うん、
この時にオラがこの姿になったら魔人ブーで2人目だっつってるから。
そっか、じゃああれも魔人ブー倒した後
の、あの3になった段階で魔人ブー倒しちゃった世界、
全の段階で。
じゃあそれもあれか、この間のクーラーの話と同じか。
そうそう、
ああ元気玉で倒したっていう設定になってるのと同じか。そう
そ
う
そ
う
そ
う。
ちなみにあの映画のラストベジータ消滅してるじゃん、
うん、消えてる、
うん、あれマジガチ消滅だから、二度とフュージョンごめんだぞって言った時のベジータの顔ちょっと悲しげなのよ、永遠の別れだから。
あ、復活しないのか。
しない、
魂ごと
消滅してる。
そういうことか。俺でもあの映画めっちゃ好きなんだけど、
うん、
面白かった。多分ドラゴンボールの映画の中で一番面白いんじゃないかな。
作画がすごいんだよ、
ね、確かに。でもあまりにもさ、その90分 ?80 分ぐらいか。
いや、そんなないです。
70分
?60
分弱。60分弱か、うん。あの短さだからさ、ベジータのツンデレが超早いんだよね。
まあまあまあ。
あの、悟空がボコボコにされる、ベジータ来る、俺に任せろ、ボコられる、泣き始める、俺とフュージョンしろだから、なんかすげえ展開の速さはあるんだけど、ベジータをこう凝縮したような回ではあるから。
ベジータはちょっと劇場版だと展開のために情けなくなりがち。
そうだね。
でゴジータで一瞬倒したから
ね。そうだね。そう、でもまあまあまあ、あのああいう系の映画としてはしょうがないのかなって感じはするけど。
ヒルデガーンの映画も好きだな。ヒルデガーンタピオンの剣が剣か、あのセル編のトランクスの剣になるみたいな。
そうだね、龍剣も兄折りの技だし、トランクスのあの刀も
そう、
まあ、タピオンのものっていう後付けの設定ではあるからね。
そうそうそう、
だ原作とは別の路線じゃん結局。あ、原作っていうかその未来トランクスの刀っていうのはさ、あそこで出てくるかどうかも分かんないけど、
うん、
まあ、タピオンのものなんじゃないみたいに終わるから、
うん、
まあ、そこも確かに兄寄りというか補完というか、まあ、なんかやりたいことやってる感じはあるよ、
うん、
13号14号15号。
あれもね、
あそこはでもセル編の後になるのかな。セル編の前、
セル編の後っていうか、確かセルが復活、セルが完成しなかった、セルが来なかった世界だっけな。
ヒルガン、
あ、違う、あの人造人間13号か15号の あそこは
あれ多分早い段階で
セル編の前だよね。セル編っていうかセルの前だよね。人造人間の
未来トランクス、
そうだよね、セルが出てくる
前。確かゲロごと17号18号倒した、
ブルマの言う通り先に研究所ぶっ壊しちゃおうみたいな。
そうそう、多分そういうルート。
あそこはまあ、
トランクスがその時出てて13号たちに対して、うん、俺のいる未来にはお前たちはいなかった、つまりここで倒されるということだみたいなこと。
ああ、そういうことか。だからまあそこもちょっとイレギュラーな設定なのかな。
その
とこ
管にエネルギー発されるん
だそんなことしてたっけ。
そう、
あでもなんかあれよね、そう考えると全部がじゃあ本当にパラレルなんだ。
うん、
だってもう原作もまだ続いてるしアニメもまだ続いてる中で自分でストーリー作んなきゃいけないから、もう辻褄合わせるのが大変なんだ。
無印の劇場版なんてもっとパラレルだよ。
まあ無印はもっとすごそうだよ、ね、うん、無印って何がある映画？
なんかね、とある王国に武術大会があって、まあ悟空、クリリン、あと亀仙人たちが参加するんだけど、うん、なんかあのチャオズがある国の国王というか王子なんだよねで天津藩がそいつの側近みたいなんで、でさらに石膏じゃない、摂政として鶴仙人がいるのよ。
それは
劇場版のアニオリ、
うん、嘘でそいつらがやってるではなくて、本当にそういう
ガチでそういう世界でやってて、あの、
綺麗な。
で、その武術、その王国の武術大会にウパの父親も出てんのよ。
ほら、
うん、懐かしい。ほら、
その大会の際でウパの父親とあのタオパイパイ戦って殺されて、
あ、ちゃんと殺される
で、なんかあのタオパイパイと悟空戦ってタオパイパイ逃げてる時にアラレシャンの村行ってとか、そういう展開あるのよ。
タオパイパイの設定は同じなの？
同じ。
あ、じゃあ別にその摂政がどうのとか関係ないのか？
うん、関係はない。なんか、まあ、経緯は違うけれども、手榴弾ぶん投げて弾き返されて自爆して死ぬは同じ。同じ。死んでないけど。
ああ、面白いな。やっぱ、あれだね。やっぱその頃から変なんだね。うん。設定はいろいろ。
ドラゴンボールとガンダムは本当いじられすぎた。
まあ確かにね、
外部から、
まあ、ガンダムも結局いろんなあれしょ、全部パラレルみたいな。
ずっと同じような
、まあ最近パラレルやりだした感じかな。ガンダムはね、一応ちゃんと歴史の隙間に詰め込みまくってて、最近限界になったから、なんかイフルートとか、
あ、じゃあ筋はちょっと通ってる感はあった。
そう、なんかドラゴンボールとかと比べたらちゃんと辻褄合わせてんのよ。
え、それこそさ、ちょっと話戻っちゃうけど、ガーリックジュニアはさ、映画からアニメだったけど、 そこは通ってんのかな、筋はちゃんと。
一応
映画とアニメと、
多分それは本編とちゃんとつなげた映画なんだ
と思う。ああ、そっか。じゃあそこはちゃんとなんか結託してやってんのかな。ガーリックジュニアの設定はあれだよね、神様と神様になるその争いをして負けたんだっけ、確か。
ああ、確かそういうやつだ。ジュニアの方しか覚えてないなと。
そっか、ガーリック、そっかそっか、ジュニアじゃない方か。
なんかあのガーリックジュニアの映画をちゃんと見てないからなんだけどさ、うん、スラッグとちょっと
混同
する。かぶった。
スラッグはスーパーナメック星人、ナメック星人で、
スーパーナメック星人、
まあ、
その海王
様
がそう言ってるだけなん
で、そうだね、あいつがただ強いよってだけの話だから。あれだけど、まあ、スラッグがちょうどあれだよね、フリーザの後、うん、あ、フリーザの前ぐらい、フリーザあたりか、
前
、うん、まだラメックスについてみたいな話よね、多分ね。
そう、
そのあたり、うん、
スーパーサイヤ人の変人さえ見せてない頃
で、その後がクーラか、映画
は。そう、クーラ、
うん、で、メタルクーラなんで、順番的にそうか。
そう、
はあ、なんか映画もいろいろ好き勝手やってんなと考えると、
うん、ガーリックジュニアの時にもご飯がカメハメハを混ぜ始めるんだよね。
あ、そうなんだ。
ヤムチャが早期弾を汗だくでこうやって頑張って操作してる。なんかご飯はもう子供の頃からカメハメハを負けるって才能の差がすごい。
いや、確かにそう考えると曲げてるわ。確かに
やっぱご飯って才能の塊なんだね。
ご飯は
ポテンシャルが高かったんだね、きっとね。まあでもヤムチャもさ、結構その戦闘シーンを増やしてもらってるから、アニオリには助けられてんじゃないの。野球選手の回とかさ、あいつってやっぱ人間からしたら強いんだって思える回が多い。
で、肩ポンってやれて叩かれて、で、できるって言って後ろに見ていたのがクリリン。
クリリンね、うん、クリリンもいいよな、キャラとしては。
あとあの夜市武道会も懐かしいな。なんかアニメでさ、セル編終わったなって思ったら、あの夜市武道会始まってさ。
そうだね、悟空に死んだ後
になって
、うん、当時アニマックスで見てた時にさ、このままブー行かねえのかよってなってびっくりしたな、うん、
原作知ってる勢だとね、
なんでしょう、うん、
行かないんだみたいなのはあるからね、
うん、もうここまで来たらみんな指してるんだよ。
そうそうね、まあそうそうそう、
海空班もだけど、なんか西の海王お抱えだったかな、忘れたけど、ちょっと天使っぽいガチメチのやつがいてさ、そいつ結構覚えてる。
なんか多分あれだよね、でかい戦いの後はちょっと休ませてくださいみたいな、その展開休ませてくださいみたいなのが毎回刺さって
る
んだろ
う、ね、ベジータの効果全然違うんだよね。なんか力入れてる時とアニオリで、もう世界の時のベジータが全然違う、うん。
ちなみにこのあの夜市武道会に出てきたキャラね、全然ちゃんと無駄にしないで使ってて、うん、あの魔人ブー編あるじゃん、うん、あの魔人ブー悪だったかな、なんか人類全滅させた時あったじゃん、 あの時にヤムチャとかクリリンとかも、あ、それ純粋の方かな、ちょっとどっちか忘れたんだけど、うん、まああの Z 戦士たちも全滅した時に、うん、 あのクリリンとかヤムチャとかがあの世で大海王のところで修行してたんだよね。なんかあのベジータの、
まあ
ね、ベジータダメだったらこいつら生き返、うん、こいつら派遣して戦わせるみたいな感じで、うん、修行してた時にクリリンやヤムチャと一緒にそのが西の海王を抱えのガチメチ天使とかと修行してたんだよね。
そんなとこあった
の。大海王様っていうのが、まあ、一応原作にも名前出てくるんだけど、うん、デザインがアニメにし
か、そもそもそうだそうだそうだそうだね。
あの一武道会の開催してるのも大海王様、
うんうん、海王神とかもさ、北、東だっけ、あのあいついわゆる海王神
いつもさ、うん、あ、そうそうそうそう、
あいつ以外もさアニメしか出てないよね多分。
そうだね、
北とか南とかもさ、
そうそうそうアニメだけ、
なんかあの魔人ブーに吸収されてるからみたいなのでビジュアルなんとなくイメージはできるけどみたいなのが、
う
ん、大海王神様があれだっけ、魔人ブー禅の見た目のもとなんだよね、うん、とか、
う
ん、そこら辺あれ、は
い、いや違う、魔人ブーの元は大海王神、もっと上のやつ、
南の海王神だったから、
南の海王神か、うん、あれ、
そう、
禅って普通の太ってるやつって大海王神様じゃなかったっけ、
違う違う違う、海王神、
海王神か、
え、あの
太ったやつはちょっとゴリゴリの
町の海王神じゃなかった、
ちょっと自信ないわ、
南はなんかガチムチのごついやつ、
ガチムチも吸収されて一瞬だけ魔人ブーがこうムキムキになるのはその西だか南だか、
悪の悪はそいつの影響、
調べたところ魔人ブー禅のビジュアルの元は大海王神様でした。
いろいろなんか補足はしてくれるようにはなってるけど、う
ん、ちなみにそのあの世の修行業者は亀尾でパイクーハンいた気がする、
あ、いたんだ、
うん、
あ、まあまあパイクーハンはね、あの世といえばパイクーハンだからね、死んだ経歴は分からんけど、
最後悟空3対魔人ブー純粋で戦ってる時にあの越武道会の皆さんも
手を挙げて
る、水晶を見て応援してくれて
る、あ、応援してんだ、
ちなみにジャネンバの映画パイクーハン死んでるからね、
ジャネンバのん、
あのフュージョンする時に時間稼ぎしてくれん
の、してたね、
パイクーハン、
あれでぶっ倒されるよね、
あれで死んでる、パイクーハン敵雇るぞっつってる
でも死んで、もともと死んでるじゃん、あ、消滅するってこと、
消滅するってこと、
めっちゃ死んでるじゃん、
結構切ないのよ、よくよく見ると
あの映画ってそうな
の、2人ね強い選手が消滅してる、
確かに悟空のライバル2人が、
そう、
悲しい話なんだねあれってねなるほど、
確かあの世一武道会のオチってさ、なんかあの世一武道会の優勝得点が大海王様の修行をつけてもらえるってやつだったんだけど、なんかパイクーハンと悟空の決勝戦見た大海王様が焦っちゃって、もうお前らもう強いんだからわしの修行いらんじゃろうっつって締めるんだよね
そんな適当な終わり方、
大海王超えられちゃってるから、
ああそういうことか、まあね強すぎるから、ね、
修行できねえよってなって、そういういい感じの言葉締めて終わるっつ、
あ、兄よりとして
はちょうどいいかもね、兄よりっぽいわ、あ、
ちなみにあの世一武道会勝者どっちか知ってる、う
ん、あれ勝者いるの、
いる、
あ、俺見てないんだよね、どっちだ、
どっち、
パイクーハン、
あ、パイクーハンなんだ、
あの、あ、たまに言及されてるスーパー海洋拳っていう技があるんだけど、うんうんうん、あれ、あそこで初登場するんだけど、うん、
え、スーパー海洋拳
って、海洋拳に、
そう、
あのスーパーサイジンに海洋拳を乗せ、
そう、あの、
できんの、
でき
る、本当はダメ、本当はダメだけど、
ね、うん、まあ、あの世だから体力消耗ないからやるっつって、
あー、そういうこと、
本当は原理違うんだけどね、
うん、違うもんね、だって、うん、本当はそのスーパーサイジンって悪の気が入っちゃうからだよね、
あの世一部動画でドイツもこいつも空飛べるからほぼリングの意味ないんだけど、うん、戦ってるうちにスーパー海洋拳使うぞってなった時にちょっ と空飛んで天井か何かに悟空足ついちゃったんだよね、
天井が、
あ、じゃあ別の星、
あ、別の星か、
うん、
そう、そこでスーパー海洋拳発動するために足ついて、うん、ついちゃって
場外負け、
そう、
だからなんか
勝負では悟空勝ったんだけど、うん、大海洋が、いや、お前あの時足ついたよなっつって、
ドラゴンボールありそう
そう、なんかバトルすごすぎたからみんな気づかなかったんだけど、最後そういうオチになっちゃうっていう、
あれ天下一武道会のさ、天津藩のとの戦いの負け方もそうじゃなかった、
あ、いや、 あれは違う、
2人で、まあ、行動みたいなところに落っこちていって、うん、僕が
で先に
着いて、トラックみたいな
のにぶつかって落ちたから負けだよね、そうだ、なんかさ、本当は悟空の方がちょっと強いかもですよみたいな負け方させるよね、毎回ね、
スーパーでもあった、
あ、やっぱあるんだ、スーパーでも、やっぱそういう要素をあれだね、原作もそうだしアニメでもやってんだねドラゴンボールイズムというか、
うん、
悟空は弱くないよみたいなね、
意外と覚えてるもんだ ね
そうね、アニオリは野上が一番詳しかったかもしれない、
うん、いやでもね、あの世直し旅とかやめちゃクリリン旅は俺は覚えてない、
俺ね、無印は多分ね2人とも弱いなと思って今日見といたからよかったわ、
てか俺の方が無印強い、もしかして
無印、あ、Z？
いや違う、あ違う、無印の方だってそのイノシカ町もそうだしさ、
う
ん、
そうだね、
あそうだね、
いや、ナムの村とかさ、
うん、いや、それ覚えてるのは確かにすごいね、アニメやっぱ強いんだね、なんか俺ら原作の方が、
原作スーパーなんかダイムあたりはまあ俺が一番詳しい、
そうだね、うん、GT もまあ見てたけど、
そう、小学生ぐらいの時さ、弟がアニマックス狂ったほど見ててさ、うん、それでなんか流れで俺も見ちゃってて、
そういうことか、
そうそうそう、
あとね俺映画とか正直ゲームでかじってるところがあって、 ある程度の知識はちょっとあるんだけど見てないのが多いのよ、
まあそこ拾わないから、
ゲームはゲームでオリジナルがあるから、
そうゲームはゲームでオリジナル展開もあるからちょっとあれなんだけど、そうそうそう、まあでもね、うん、見直して面白い回は何個かあるから、まあ、あの暇な人は原作しか見てないよっつったらアニメ見てもいいかなって、
あの引き伸ばしだけじゃないからね、
そうそうそう、ちゃんとなんか愛がある作り方をしてるなって感じは、アニメ側なりの配慮というか、
まあなんかたくさんあるからこそ悪いのが際立って、あの引き伸ばしみたいなの言われてるんだよね、うん、
まあ、さっさと見せろよ、
今やったら、ね、広いけどね、
今やったらやばいよね、炎上するよね、他のアニメ絶対やんないもん、
フリーザ編ひどかったからね、はぁーシュインシュインってなってからそのままオープニング入ってさらに CM 行って、果たしてこの戦いはどうなるのだろうかみたいな感じで終わるじゃん、
でクリリンのリアクションで10秒取ってね
あっていうとか、そんなのが多かったからね、
申し訳ないけど今回無印見て何秒かスキップしたもん、やっぱり悟空がただ木を運ぶだけのシーンですんげえ長く撮ったりとか、いらんいらんっていう、ご飯のね最初のその登場シーンの後のさ、何ご飯が川に流されるシーンとかも長いしさ、いらんよそこまでっていうところはあるからちょっとね今やったら炎上するんだろうなって感じは
ね、原作がテンポ良すぎるのもあるよね、
まあ、アニメ見た後原作見るとめちゃくちゃ早い、
確かにそれはあるわ、まあ、はしょってるんではなくこっちが長くしてるんだよってこと
で、そうそうそう、あれをその原作そのままアニメしちゃったらもう一瞬で終わるだなみたいなのはちょっと感じる、
まあそれがドラゴンボールのいい、
あれ1話短いの知ってる、ドラゴンボールって
1話短い
ってことは、鳥山明ってギャグ漫画しか描かないって言って、まあられちゃんの頃からそうなんだけど、うん、もうなんだろう、ワンピースみたいなストーリー系の漫画とギャグ漫画ってもうページ数違う
も
ん、
ま
あ、あまあそうだね、
ギャグ漫画からドラゴンボールって、
あ枠がそうなん
だ、そうギャグ漫画だからもう最後までページ数少ないんだよね、
あそうなんだ
っていうのでテンポが速い、
それジャンプ的なあの設定というか、
あそうね、ジャンプはそういうルールある、
ギャグ漫画かな、
なんかギャグ漫画は15ページバトル漫画は23ページみたいな、そういうのがある、
そう最初に申請したからそうってことなのかな、
まあ、最初は確かに
ギャグだったからね、あ全然ギャグ漫画じゃないもんね、
そのむしろ王道の
王道アクション漫画だからね、
デスの話は確かバクマンで、
あそれ面白いわ、それ初めて知ったということでちょうど金が鳴ったのに、でもこれぐらいでいいから、
は
い、
お疲れ様パーティー言及してないけどいいぞ、
俺覚えてないんだよこれ、
あ
何の話だろう、
まあ普通に魔人ブー倒してなんかみんなお疲れ様みたいな感じで Z 戦士やサタンやら一緒に、
まあ多分そういう回だろうね、うん、で
ご飯がダンスしたりする、
ご飯がビーデルとダンスしたり、ピッコロがそれ眺めながら足でトントンリズム乗ってたりとかする、
あとベジータとブーがね対応の渡し合ったりとか、
そうそう
そういうなんか細かい描写がいっぱいあるんだ、
あとは悟空がまあ遅刻すんだよねその回、
あでなんか父がおめかししててみたいな話だよね、
そうそう、それこそなんかさっき言ったハイヤードラゴンかは定かじゃないけどなんかドラゴンの卵を産むみたいなので悟空がちょっと付き添ったりとかしちゃって遅刻すんのよ、
あれハイヤードラゴンじゃないんです
よ、さあ違うんだ、でなんか遅刻して悟空が悪い悪いとか言って、なんかこう悟空と父のちょっと夫婦の会話みたいなのがあっていい感じに終わるっつ、
それで終わるんだ、
そう
正直クソ回、
いやクソ回だろうね、まあまあ、ここはね多分ただのまあ、 終わりましたよみたいな感じを醸すための
回なんだ、ね、まあそうだね、だって
これが最終回ではないでしょ、
多分違う違う違う、
うん、だよね、
なんか
愛すら感じないような感
じただ作っただけ、
そうね、確かあれの 1,2 話後ぐらいでウーブとかが出てくる数年後の展開地武道会の話、
そういうことなんだね、じゃあもう直後のお疲れ様みたいなことか、
そうっすね、まだまだ語れます
よ、まあ、まだいけるね、
まだいける、
全然
いける、じゃあちょっと語る、ちょっとだけ語るか、
うん全然大丈夫、
ちなみに何が他あります、他、ね、覚えてるやつ、
あやっぱブロリーのことかな、
あまあ映画のオリジナル、
そうね、アニオリだとそうかな、他にアニオリか、
ブロリー、俺覚えてるのブロリー、ドクターウィロー、 とは、
あとは
スラックじゃなくて
フリーザ編がもう終盤に差し掛かって、で、あのプルーンガにお願いして悟空とフリーザ以外のみんなを地球に移動してくれってやつあるじゃん。
あったね、あったね。
で、あのなんだろう、死んだやつの魂を戻してそこからみんなを生き返らせるみたいな下りをする、まあ、なんだ下品な女だみたいな下りするシーンあるから。
あるね。
でそれも1話ちょっとかさ増ししてあって、
あー
そうそう。でベジータはご飯のことボコボコにするんだ
ね。え、なんで？
あ、そっち？そっちか。
そうそう、あ、なんかお前生意気やんけってご飯のことめちゃくちゃボコボコにした後、その次の週ではなんか原作と同じノリで仲良く
俺はね、俺はね、なんか、あのフリーザ戦の途中でシェンロンがさ、ベジータとかいろいろ復活させるじゃん。
ああ、
ナメク星の状態で。なんか、蘇ったのかってなって、なんか、悟空とかの気を感じて、フリーザのところ行くのよ。そんでなんか、よし、復活した俺な、フリーザを探せるぞみたいな感じで飛んで行ったら、スーパーサイヤ人になった悟空を見つけて、カカロット、慣れたんだな、スーパーサイヤ人に。
めっちゃ喜ぶん
だね。それもアニメだね。アニメだけだね。
そう
だね。
で、そっから、俺もフリーザぶっ殺してやるって行こうとした瞬間にポルンガの力が働いて地球にワープする。
戻っちゃうのか。あ、そこでそうなるんだ。
それ掘り下げる。
だから、ベジータは次の人造人間編に行くときに、スーパーサイヤ人の姿の悟空を見て、イメージができてるんだよね。
ああ、なるほどね。あれだな、魔人ブー編とか俺ちょっと弱いかもな。あの見てたのがアニメだとセル編までで、そっから原作行っちゃったから、うん、そっから見てないんだよね、ちゃんと。
あれ、サタンがさ、武空術習得しようとして間違ったトレーニングやってるのはアニオリか。
俺も知らない
展開だ。なんか道場でね、なんかあのやっぱセル編で武空術目撃してるからさ、うん、
やりたい
と。俺も飛べるようになりたいみたいな感じで。サタンのジムで特訓するんだけどさ、なんかでっかいバネにぶら下がってんだよなんか逆バンジーみたいなこと
して。ああ、そういうことか。
そんでこれ逆バンジーして、これで俺も空を飛ぶ力を手に入れるぞみたいな感じになって飛んでって天井に激突してヘロヘロになるみたいな。
ああ、それビーデル出る前？
出る…
それ辺の直後だった。
ああ、じゃあ出てないのかまだ。ああ。
サタンちゃんと修行すればいけそうな気もするけど、
まあ確かに、ね、
まあ多分できるよ、
ね、だってまあ強い方ではあるらしいからね。
ビーデルがいけたわけだ
もんね。確かにビーデルがいけ
た、ね、ビーデルできんだからできるよね。
確かに。
てかビーデルすごいよね
他あります？
あと、うーん、まあご飯の学校の、
あ、まあハイスクールあたり、あそこら辺ってかさ増しされてんのかな。
ビーデルさんの他の女とデートする会があるよ。
あった。
なんだっけあの女。
デートといえばさ、クリリンの元カノ、
あ
ー、マーロンちゃん、
マーロン
ちゃん、
マーロン、あ、マーロンか、
マーロンちゃん、
マーロンが娘で、マーロンが元カノなんだね。
そうそうそうそう。
なんかやたらハイレグの水着着てたイメージある。
そうそうそう。
マーロンは
次におばさんという人ね。
そうだ。
あー、そんなことした。なんかクリンちゃんとか呼んでたね。
そう。
あれ、こないだちょうど見たの何だったっけ。なんかで見たの。映画とか出てる。アニメ、普通にアニメしか出てない。
アニメ
だけか。
フリーザ編の後かな。
フリーザ編の後に出てくる。
あ、そうか、そうか、そっちか。
じゃあもう結婚して子供生まれてる父だから、まあおばさんって呼ばれて、おばさんって怒るのはまあなんとなくギリギリ分かるラインだな。
でもね、父ってブルマより年下だよ。
そうだね。だって悟空と何でしたもんね。うん、それはそうなんだよね。だブルマがちょっと若作りしすぎてんだよな、
まあ、
きっとな。
あとはあれだ、ブー編はもう悟空が死んだことでちょっと老けてんで、新郎なのか老けてるという。
まあ髪上げて、
まあ、髪の問題
お団子にしててみたいな。まあ俺ブルマより父の方が好きだけど、
ね。
まあ、ちなみにどなたが好きですか。
ドラゴンボールで。
あ、でも俺ビーデルだな。
俺ビーデル。いや、俺はビーデルの髪短いバージョンの方が好き。ちょっと珍しい。
あ、珍しいわ。
珍しい。
俺あの髪長い時の方が好きだわ。
はいはいはい。
ビーデルやっぱいいよね。
やべ、ドラゴンボールでそういう目で見たことはなかった。
まあいっぱいいますよね。18号、
まあいます
ね。18号好きな人多いね。
うん、あと誰、ランチさん。
あ、ランチさんいいね。
うん、あとは女
少ない
女。
あとちょいキャラ、ピチピチギャルとして連れてこられた人魚さんとか。
あ、いた。
マイナーキャラとか
じゃない。いたな。まあそれぐらいしかいないか。あとパンちゃんとかになっちゃうもんね。
あとランファンとかさ。
ランファン。
あ、じゃあ俺あれだ、ビーデルの友達の金髪ショート。
あ、
そう、その子なんだっけ。
イレ
イザだ。そうだ、
そういう名前だっけ。そんないかつい名前だったの。
え、お前イダーサじゃないの。
イダーサとイコースやったら知
らないあのガキかあのクソガキか
あの子供版の天下一武道館にね、出場者ね。 女性キャラででも登場した天界支部動画出てんのランファンぐらいじゃない。
ランファンだけかな。天界支
部動画に出た女性ランファン
B デルか。ランファンと父だのよ。
父も出てるわ。そうだった。匿名希望、そうだ、匿名希望って名前でね。
俺あれで初めて匿名希望知った。
確かに匿名希望って確かに俺もそうだ。匿名希望ってあの普通に用語があるの初めて知った。
そう
確かに偉大だな。
しかもめっちゃすぐがいいんだよねアニメの。
そうだね、
うん、正直普通にブルマがいい女すぎるから
な、まあ、ブルマはな。でもなんかブルマあんまり魅力を感じないんだよ。
あ、そう。
悟空とブルマの関係がいいっていう人はいる。
ああそうそうそう、俺もそれは好き、うん、なんかあの二人の関係は好きだけど、まあ、あとそのベジータとブルマの夫婦愛もいいんだけど、う
ん、なんかベジータじゃなきゃ相手務まらないなみたいなのは。
ヤムチャじゃ無理だなって感じはあるよね。
なんかスーパーでちょっと掘り下げてるのもあるっちゃあるんだけど、あのベジータしか無理なんだなって思う。
確かにね。ランチはちょっと途中で抜けるしな、
うん、
一応ワニオリで天さんのところには行ったはずだよ、
ね、あ、そっか、そうだね、天津飯追っかけてみたいな話だもんね、うん、そういえばそうだった。
あ、でもね、魔人ブー編の元気玉の時ちょっとだけ出てんだよランチさん。
あ、出てる
出てる、ね、トラックから降りて手挙げてんの。
そうだそうだ。なんかあれはちょっと大人の事情で消えたわけでしょ確か。
普通に出番ない、
まあ、出番ないしな。
書くのめんどくさくなっただけだと。
そのタイミング17号が久しぶりに聞いたあいつの声もって言うんだよね。
あ、そうだね。
悟空の声聞いたことない
あ、そういえばそうだ。
悟空と17号会ったことない。
あれでも漫画でも言ってない。
漫画で言ってる。
漫画で言ってるよね。
漫画で言
ってる。そうだ。なんでなんでって思ったのも覚えてるわ。
あと、はっちゃんとスノが出てくるシーンもあって、
う
ん、
それはでも原作であるよね。
孫悟空だスノっていうセリフがあるの漫画にも、うん、だけどスノっていう名前アニオリなの。
ああそうだ。
じゃあアニメから逆輸入ってこと。
そうそうそう。
あれ、そういえばスノって名前なかったのか原作だと。
おお、そっか。
じゃあちゃんと鳥山明アニメの要素も入れてくれてんだ。
アニメ要素を逆輸入したのはスノとバーダックぐらいじゃない。
あ、バーダックね。バーダックもアニオリか。
マジか、スノ原作なかったっけ。
ないないない。
はあ、
バーダックな。
バーダックな。バーダックいいよね。
バーダックこそめっちゃアニオリだったね。そういえば
アニオリの、アニオリの天下を取った男だね。
そうだね。
確かに。
何より中何よりだったな。忘れてたけど。
そういえばそうだわ。トーマとかセリパとかのいないわけでしょ。
そう
あれ、あとジャガイモのやつなきゃ。ポテトみたいな。
トテッポ。
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 トテッポね。あいつら全員いないんだもんな。いてもおかしくないぐらいだけど。あれでもお父さんがやられたみたいな話はあるよね。フリーザに。
ああのフリーザの回想に一コマだけ。なんか
昔
歯向かってきたサイヤ人が一人いたんだよ。原作に一コマだ
けまだ書かれてる、
うん、でもその時名前は出てない。
あいつに似ているとしか言わない、
うん、あ、じゃあお父さんかどうかも言ってない。
言ってない言ってない言ってない。
あ、
僕はバーダックの存在すら知らない。
知らないもんね。
本当に劇場版でやっとだったと思う。
そうか。いや、すげえな。そう考えるとじゃあバーダックが天下取ってんな。アニオリ
バーダック劇場版だっけ。 OVA だっけ。
あれスペシャル
スペシャルか。
だから本当にアニオリ。
そうだね。あれさ、たった一人のサイヤ人みたいな
最終決戦。
うん、そうだ。
そう、その後またさらにアニオリやってスーパーサイヤ人になるんだよ。
あ
ー、スーパーサイヤ人になってんだ。
そう、第2作目のバーダックの作品やって、まあ、そっちはあまり話題にならないやっぱバーダックね、弱いからこそのかっこよさあるから、
ね、そうだね。
でも後付けでスーパーサイヤ人になったあのオリジナルのビデオは好きだよ。
チルド倒すやつ、
ね、そうそう、チルド様倒すやつ。
そういうとこがいいのはあるよな、確かに。いや、いろいろあるな。でもバーダック出てきてよかったな、俺安心したわ。バーダックがいないと
アニオリの話でバーダックが滑っちゃ
いけない。アニオリでバーダック抜けたらあかんわ、確かに。ということで50分になりましたので、
はい、縁も竹縄です、
ね、はい、あの一回切ろうとしちゃったけど縁も竹縄な感じで。
最初のウェハースの話戻るけど、
あ、はいはい、
パワー書いてあるからまだ俺負けてないよ。
じゃあごめん、ちょっと最後にパワーだけ見ときますか、うん、あなたが持ってる18号
4500、
まずベジータ、うん、3000。
お、勝てる勝てる、ノーマルベジータだからね。
孫悟空、うん、4500。
お、一緒。
ブロリー、うん、9600。
あ、ブロリーだ。
書いてあんだ。じゃ対決できんだね、これね。
うん、ミニ悟空と18号が同じぐらいっていう。
あれ、ブロリーってさ、お父さんパラガスなの。
そうだよ。そこ頼むよ。
あれ、原作っていうか、最初の映画もそうだった。
最初の映画はそうだ
よ。そうだったっけ。
ずっとそうだよ。
全く忘れてたわ。
リメイクにも出てくるとは。
ね。あ、全然忘れてたわ。そっか、パラガスってお父さんなんだ。忘れてました。あ、ごめん、ちなみに全然違うけど、ジャネンバの声さ、うん、あの人なんだよね。なんだっけ、めっちゃ無駄遣い。源田鉄章さん。
へぇー。
確か。
誰
じゃ、シュワちゃんとかの声。
へぇー。
チャレンパーって出してる声が確か源田鉄章だった気がする。
変身前変身後一緒なの？
どっちも。チャレンパーって言ってるん
ですか？
まあね。てかチャレンパーしか言わねえしな。あ、そう、源田鉄章やっぱ合ってるわ。なんかエンドロールで最後源田鉄章チャレンパーって書いてあって、無駄遣い、無駄遣いっちゃあれだけど。
めっちゃいいキャラだけどね。
変と思って使い方。別でもええやんって思った記憶がある。はい、ごめんなさい、脱線しました。はい、はい、ということで、今回ここら辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。